北川千代は栃木刑務所で服役中の受刑者で、控訴の罪名は傷害致死、刑期は6年。28年の3月に確定し、小菅の東京拘置所から栃木刑務所に移され、その年の7月に署内で女児を分娩した。受刑者名簿には北川千代となっているが、記名の女性は27年の9月に淡路島の三熊山で死亡しているので、もちろん当人であろうわけはない。北川千代の名で服役しているのは真山朝日という別個の人格なのだが、複雑な事情があって取り調べに対して自分が真山朝日だという事実も、北川千代でないという事実も、係官が納得するほど十分に立証することができなかった風である。助手が抱いて入ってきた携帯乳児や署内で生まれた出産乳児は、鳥が古巣へ帰るようにその何割までかが罪を犯して母の苦役の場へ戻ってくるという無情な伝説があって、旧刑法時代にはそういう不幸な人たちを里帰りと呼んでいた。真山朝日は署内で女の子を産んだが、その朝日自身25年前に栃木刑務所の産室で産声を上げた。真山朝日の朝日は栃木刑務所の所在地、栃木市朝日町19番地から取った名なので、伝説通りの里帰りの一人なのであった。分娩後間もなく母が死んだが、その頃は児童福祉法の里親制度といったようなものがなく、公共団体で保育を受けるほかはなかったので、朝日は小学校を終えるまで東京養育院の板橋本院に、その後は本院付属の受産場へ移ってメリヤス編みの技術を覚えた。この間に女学校の2年級程度の学習をした。16歳の春、朝日は本院を出て社会に入ったが、戸籍の母の前科がついて回り、そのために幾度か苦い涙を飲み込んだ。刑務所で生まれた受刑者の娘などは女中にさえ雇ってくれず、うまく潜り込んだ気でいても間もなく素性が知れ、蹴り出すようなむごい仕方で追い出された。自分の潜り込める世界はせいぜいダンサーか女給、ひょっとしたらそれもダメで、もっと暗い狭い穴へ落ち込むほか生きる道がないのかもしれない。それならそれでもいいが、誰かを好きになって結婚したくなったらどうすればいいのだろう。朝日は暗淡たる前途を見通し、地獄へ落ちる瞬間の光景を垣間見た人のような悲壮な顔で、生きにくい東京という土地を離れる決心をした。22年の秋、将来こういうこともありえるだろうと予想して、空襲直後のどさくさに、よその町内でもらった仮名の罹災者証明書を持って大阪へ行った。大阪に着くなり、行き当たりばったりに駅前の闇市のバラック街へ飛び込み、食べるだけという条件で牛飯屋の下働きに住み込み、風前に立つ合間に声を枯らして客引きをした。その店に2月ほどいたが、11月の末、客の立て込む混雑に紛れて売り上げをざるごとさらわれた。身に覚えのないことだったが、引っかかりになるのを恐れて夜にならぬうちに逃げ出した。いくらか大阪の地理がわかるようになったので、千日前の10円喫茶を振り出しに、一杯屋の女中、もぎり、スーベニアの売り子、ダフ屋と、自分でも思い出せないほど目まぐるしく名と職を変え、南の盛り場を点々と流れ歩いた。同じ店に2ヶ月以上は腰を据えないことに決めていたから、27年の夏までの6年の間に、30回近く職場を変えたことになる。真山朝日の本籍は、東京都板橋区板橋。5-1014の東京養育院で、さらにもう少したどれば栃木の女囚刑務所が出てくる。何か事件を起こして本籍地へ身元紹介をされることを恐れるあまり、大阪にいた6年の間、朝日はどういう軽犯罪にも触れないようにひたすら身を慎んできた。抜き差しのならぬ母の古いレッテルと出生の素因が暴露すると、文句なしに犯人素質者のフレームに入れられ、それでもうニッチもサッチもいかない身の詰まりになるのだと思い込んでいた。新憲法のおかげであらゆる前科が戸籍から抹消されたということを朝日は知らなかったのである。26年の暮れ、朝日は須磨明美という名で 飛びた大門通りのよっちゃんというキャバレーまがいのスタンドバーで働くことになった。徳院街の近くなので毎夜のように喧嘩があり、環境は荒いが収入が多く、元今宮の南海鉄道の沿線に部屋を見つけて翌年の夏頃までせっせと稼いだ。同じ家に半年以上も粘ったのはその時が初めてだったが、今度は向こうが潰れた。マダムが短期相場でしくじって店を投げ出し、その後がパチンコ屋になった。ウゴの夕凪で昼間の初期がよどみ残り、虫釜で蒸し上げられるような夜の9時過ぎ、朝日がシュミーズ一つでぐったりしているところへ、店で足原さよ子と言っている北川千代がスーツケースを下げてやってきた。組が違うのでさほど親しくもしていないが、東京生まれだというのでなんとなく互いに気を惹かれるといった程度の間柄だが、朝日の本当の名を知っているのは店では千代だけだった。
ちょっといいところじゃないの。早速だけど 2,3 日置いてくれないかしら。今部屋を明け渡してきたとこなの。いいわよ。
ひどい汗。
話は後にして、ともかく裸におなんなさいよ。大阪の夏って憂鬱ね。じゃあ裸になるわ。
千代はパンティーだけになって窓際の畳の上に足を投げ出すと、沈んだ顔つきでタバコに火をつけた。
お店のせいばかりでもないけど、急に里心がついちゃって東京へ帰ろうかなって思ってるとこなの。
真山さん、あなた大阪は今年で何年？
6年よ。
そういえば私も6年だわ。
東京の住まいどちら？
麻布の霞町。何代となく深川に住み着いていたんですけど、私が大阪へ来た年、麻布へ越したのよ。62になる目の見えない祖母がたった一人でひっそりと暮らしてるの。
大変ね。
土地慣れない山の手なんかへ引っ越してご近所の世話になってカスカスに生きるのかと思うとしみじみとしちゃう。この頃おばあさんの夢を見たりするとドキッとすることがあるのよ。
見てあげる人はいないの？
両親も兄弟も身寄りみたいなものも深川の空襲できれいさっぱりやられてしまったわ。
頼りはしているの？
この間近々帰るって手紙を出したけど。
そんならお帰りなさいよ。その方がいいわ。
あっさり言うわね。私それとなく観察してたんだけど、あなただってこの土地に馴染んでいるようには見えないわ。東は東、西は西というのは関東と関西のことじゃないかって、そんなこと考えることがあるのよ。
大阪ってローカル、私たちの肌に合わないのよ。ねえ、一緒に帰らない？
この6年、重苦しい過去の家族史を忘れて人並みにのびのびと生きてこれたのは、他人の指示をこせこせと洗い立てたりしない大どかな大阪風のおかげだったような気がする。東京へ帰ればこんなレッテルをつけたまま潜り込める穴はないのだし、仮にうまくいって願ってもないようなところに落ち着くことができたとしても、いつ昔のシミがしみ出すかと絶えずハラハラしていなくてはならない。そんな思いをするために東京へなんか帰ることはない。
あなた幸せよ。私なんか東京へ帰ったって帰ってきたかと言ってくれる人もないの。
生きてるというだけならどこの果てだって同じことだわ。私のことはほっといて。
そりゃね、無理強いするようなことでもないわ。悪いけどもう一つお願いがあるのよ。アパートの前にグリコを待たせてあるの。一晩だけここへ寝かしてくれないかしら。
こんな暑苦しいところで寝なくても六甲か若浦か涼しいところへ行ったらどうなのよ。
グリコは宝塚へ行こうと言うんだけど、今夜は二人っきりになるのは困るの。
出来損ないの木造のような妙にギョロリとした顔をしているので、グリメのグリさんで通っている。千里山に住んでいる若月という株屋の息子で、東京の医大を出て関西医大でインターンをやっているということだったが、毎夜のように病院を抜け出してきてよっちゃんに入り浸っている。
関西人には珍しく口の重い、つかみどころのないような男で、どういうつもりかいつも本を抱えてやってきて、女給たちに読め読めと勧める癖がある。春の終わり頃、この小説の中に君のような人がいる、読んでみろよ、とモンパルナスのビュビュという本を朝日に押し付けた。あら、そうなの、じゃあお借りするわね、と言ったが、読む気などはなかった。持って帰ったなりで机の下に放り込んでおいたが、風邪をひいて3日ばかり出込んだとき、思い出して引っ張り出してみた。薄めになって、でたらめに拾い読みをしているうちに、ベルトという若い陰梅が、夕方ぶらりと街道へ入って、祈りにもならない祈りをするあたりでぎくりとなった。起き直って夢中になって読みふけり、ピエールというベルトの愛人が、助けてくれ、みんな来てくれ、あそこで女が一人殺されかけている、と身もだえする結びの一句に打たれて、頭がぼーっとなるほど強く感動した。それが何であるのか、朝日にはよくわからなかったけれども、長い間無意識に探し求めていたもの、心の中を吹き清められるような、それさえあれば足りないもののすべての補いになるといった、安心と慰めを与えてくれる何かがあった。ベルトが街道へ行って、神様、普段の私を知っている人たちは、こんなところを見たら大笑いするでしょうが、それでもお祈りをいたします。私は惨めな陰梅ですけど、まだ悪人にまでは落ちていないつもりです。あなたは私をご覧になって、うん、幼いベルト・メテニーがお祈りしているな、とおっしゃってくださるだろうと思います。ベルトの哀れな様子が見えるようで、幾度も読み返して暗記してしまったが、これは自分一人の理想の中の出来事なので、若月などには言いもしなかった。この一月ほどああだこうだとおっしゃっていたんですけど、やっとのことで話がついたところ、淡路島へ行ってピクニックでもして、それで最後にするつもりなの。グリコーはよりを戻すつもりでいるらしいけど、明日の朝天保山の桟橋から船に乗ってしまえば、いくらジタバタしたってつけ込む暇はないわけだから。朝日自身、送ったり送られたりしながら、そのまま仲間のアパートへ泊まり込んでしまうことがあるので、断る理由はなかった。ヤグなんかないけどゴロ寝でよかったら。結構よ。じゃあ呼んでくるわね。スーツケースから浴衣を出すと、千代は伊達巻きを引きずりながら、急いで階下へ降りていった。口で言うほど若月を嫌っているようでもなかった。何か揉めているらしく、だいぶ暇がかかったが、10分ほどすると若月が千代の後ろについて入ってきた。すみません。宝塚へ行こうと言ってるんだが、どうしても嫌だというもんだから。いいのよ、お構いできないけど。近くの仕出し屋が冷やしビールを持ってきた。一時頃まで喋って座布団を枕にして思い思いにごろ寝をしたが、汗ばかり流れてどうしても寝つけなかった。朝までまじまじしてるんじゃたまらないわ。グリさん、ブロバリン持ってるでしょ。若月はボストンバッグを引き寄せてブロバリンの小瓶を出すと、千代の方へ放ってやった。2錠ぐらいにしておけ。飲みすぎるとだるくて起きられやしないぜ。わかってるわ。真山さんどう？ありふれた薬だけど眠れることだけは確実よ。睡眠剤？暑さが続いたせいかこの 2,3 日眠ったような気がしないの。飲んでみようかしら。朝日にとってその夜は平凡な夜ではなかった。重苦しい夢の中で朝日は痛烈な感覚を味わった。失神する直前の無限に墜落するあの頼りなさ、官能をギリギリまで押し詰め粉々にしてしまうような苦悩の続け打ちだったが、それ自体は不愉快なものではなく、普通の極みの恍惚といった言い知れぬ感動に思わずすくみ上がる瞬間もあった。朝日はだんだん不安になり、精神が緊張してこれ以上耐えられそうもなくなると、ああ、今死ぬんだわ、いい気になって睡眠剤なんか飲んだ罰だ、などとぼんやりと考えているうちに、しびれるような眠りの中で夢を見た。 その夢は無限に変化する男女の営みの千体万体で、組み合わせの奇抜なことといったらお話にならない。あらゆるスタイルとフォルムがのたうち回りながら果てしもなく展開する。それは多分こんなものとおよそのところは知っているつもりでいたが、夢の中で経験したそれは朝日の幼稚な想像など及びもつかぬほど豊富なものだった。どれぐらい時間が経ったかわからない。朝日の感覚にぼんやりとした明け物が訪れ、意識が水の底から浮かび上がるように徐々に覚醒の域まで上がってくると、胸の上にのしかかっている銃管は夢にしては少し現実すぎるようだと疑問を持ち出した。皮膚が感じているのは自分の体温と違う体温であり、四肢の位置もひどく不随意で、自分でならどうしたってこんな格好はしないだろうと思うような意外な状態にあった。反省の混濁した意識の中で、大変なことになった、なんとかしなければと思ったが、どうすればいいのかわからない。取り留めない状態のままうろうろしているうちに、今まで持続していた感覚が無慈悲なやり方で急に中断された。この夢は無限に続くものと思い、貪欲に感覚を任していたのだったが、出し抜けに中止されたので、何ともつかぬ悲哀の情に襲われ、思わずああと悲鳴を上げた。その途端に身体が自由になり、また闇のよどむ部屋の中で影のようなものが向こうへ転がっていくのを見たような気がした。それなりに深く眠り込んでしまい、はっきりと目を覚ましたのは11時近くだった。よほど前に出かけたらしく、千代のスーツケースがあるだけで二人の姿はなかった。そろそろと照りつけてきた厳しい日の光を浴びながら、朝日は姫兄弟の前に立って鏡に顔を映してみた。朦朧たる闇の中の出来事は夢だったようにも思われるが、夢でも幻でもない証拠に体の中に昨日までなかったものが加わり、身動きするたびに思いがけないところがギクシャクする。生理にも精神にも大変動が起きているのに、顔だけは昨日のままにしらじらとしているのが納得のいかぬ気持ちだった。あれが本当の営みというものなんだわ。クリンシングクリームで顔の寝油を拭き取りながら、朝日は何ということもなくつぶやいた。悔しいような気がするが、と言って不当に犯されたとも思わない。いつかは必ずやってくるはずのものが、たまたま昨夜到着したというのに過ぎない。自在に男女の疎通が行われる特院外の習俗の中では、低層とか低血とかいう観念は、かつて生活の仕組みの中に入った試しはない。これまでにも幾度も誘われ、そういう機会は数えきれないほどあった。肉体は求めていたのだろうが、ギリギリのところへ行くと気が進まなくてやめてしまうのは、刈り込みにでもあって、知られたくないことが暴き出されでもしたらかなわないと、それを恐れたからだった。千代は最終のフェリーボートで帰ってくると言っていたが、翌日になっても帰らない。多分そんなことになるだろうと思っていたし、スーツケースが置いてあるのだから、そのうちにひょっくりやってくるのだろうと気にもしないでいたが、大阪新聞の標語版で、須田栄太郎という男と、真山朝日という女が、淡路島の三熊山でブロバリンを飲んで心中したという記事を読んでハッとした。若月と千代は、あの日は洲本の刺繍園で一泊し、翌朝、オロダニの小萌へ行くと言って宿を出、三熊山の山曲がりへ入ってブロバリンを飲んだというようなことらしかった。北川千代が宿帳に朝日の名を使ったことは、仲間の間で金を融通し合うのと同様で、お互い様のことだから文句はないが、元気のいい千代が自殺するとは思いもしなかったので、今日疲れたような変な気がした。何か引っかかりが来るのではないかと不安になりながら、標語版を注意して読んでいたが、でたらめな住所を書きつけたのだと見えて、心配していたようなことは何も起こらず、真山朝日と須田栄太郎は、身元不明のまま航路描写として洲本市役所に引き継がれて、千草の無縁墓地に埋葬され、それで観光地のありふれた心中事件として終止符が打たれた。真山朝日なんていう女は亡くなったって惜しいことはない。思えば哀れなやつだったけど。部屋の隅に千代のスーツケースが置かれてある。あの夜、千代が浴衣を出したとき、 戸籍謄本と履歴書らしいものが入っていたのを見た瞬間から、千代はどんな過去を持った女なのかを知りたいという密かな願いがあった。朝日はスーツケースを手で撫でていたが、どうせ見ずにはいられないのだと思って蓋を開けた。北川千代、昭和5年生まれ。本籍は江東区。祖母は房。父は源次郎。母の佳代は長尾清太郎という人の次女で、大正13年に源次郎と結婚し、翌年源一を産んでいる。父の源次郎と母の佳代は昭和20年に戦死し、長男の源一は昭和19年に南方で戦死している。履歴書の方は、深川第一小学校、日本工女の技芸科を2年、教科ダンスホールに1年、西銀座のベラミというバーに1年、それから大阪。これが北川千代の歴史だった。朝日は戸籍謄本と履歴書を元のところへ戻すと、スーツケースを枕にして仰向けに寝た。思いもしないような不思議なことが始まりかけている。それはどういうことなのか、朝日は心の深いところで薄々感じていた。真山朝日は千草の土の下へ入ってしまったんだから、何の面倒もなく北川千代という女に転身することができ、帰ろうと思えば東京へも帰れるし、就職にも結婚にも完全な自由を持っている。そうだったらどんなに嬉しいだろう。しかしこれは過去に拭いがたいシミを持っている人間の儚い心の遊戯に過ぎない。朝日は人生の難しいところを骨を折って切り抜けてきたので、女の浅知恵や企みほど愚かなものはないということを経験を通じて知っている。そんなごまかしがバレずに済むと思ったら大変な間違いだ。そうだったらどんなに嬉しいだろうというだけのことだと自分に言い聞かせた。房の手を引いて銭湯から帰ると、朝日は奥の八畳へ手早く寝床を述べた。疲れますからね、1時間ほど床にお入りなさるといいわ。耳に口をつけてそう言うと、房は白髪頭を動かして、そうしようかねえとこっくりとうなずいた。こうなさいと言えば産む、それがいいでしょうと言えばそれがいいと言いなりになっている手のかからない年寄りだった。目の見えないことも耳の遠いことも苦にしない。これはこういうものと自然の成り行きに任せ、いつも機嫌よくニコニコ笑っている。ふくぶくとしたおとなしやかな顔立ちで、身だしなみがいい。声も深く美しく、昔の豊かな暮らしが察しられた。両手を膝に置いて縁鼻にちんまりと座っているところなどは孤島の置物の感じだった。初めのうちは罪の感じに追い立てられ、こんな善良な老人を騙すのかと鳥肌の立つような思いをしていたが、食事や寝起きの世話、銭湯へ連れて行って体の隅々まで洗ってやるまめまめしい日々を重ねているうちに、房と自分は本当の血縁で、もう何年となくこういう暮らしを続けているようなのどかな気持ちになり、偽物だということをふと忘れている瞬間があった。房は布団の端を探ると、いなりのまま膝を回し、裾も乱さずにゆらりと布団の上に長くなった。朝日は小貝巻きをかけ、枕元の決まった場所へタバコ入れと笹飴の缶を置いた。おしもはいいんですか、タバコも飴もここにありますから。うむ。エミジアが収まって静かな顔つきになったので、そっと立ちかけると、何か思い出したように、房がしみじみした調子でつぶやいた。今でも時々あなたの夢を見ることがあるのよ、遠いところにいるあなたの夢を。私ここにいるじゃありませんの。落ち着いて言い返したつもりだったが、動悸がして語尾がかすれた。どこだかわからないけど、遠いところにいて、いつ会えるだろうなんて思ってる、そんな夢。目を覚まして、そうそう、千代はもう帰ってるんだっけ、やれやれよかったと思ってほっとするの。屈託のない大まかな人だが、応用すぎて心の中を測りかねる。千代、千代と呼んでいるが、 本当に千代だと思っているのか、承知で騙されているのか、その辺のところがわからない。悲願で取れば、今の言葉も千代はどこか遠いところにいる。私はちゃんと知っているんだよ、と遠回しにほのめかしているのだと思える。青山と麻布の高台に挟まれた谷底のような陰気な町筋を、1時間近くも歩き回った末、やっとのことでそれらしい番地を訪ね当てた。玄関と勝手口の並んだ宣言な下田屋が続き、その突き当たりに古ぼけた千本格子が奥深く静まっている。前まで行ったがそこも違うらしい。うんざりして引き返そうとすると、八百屋の御用聞きが路地へ入ってきた。家を探してるんですか？
北川って家なんですけど。
北川さんなら突き当たりです。先に立って格子戸を開け、こんにちは、北川さん、と高い調子で張り上げると、奥まったところから落ち着いた声がした。
徳さんですか？買って回ってください。
ここまで這い出してくださいよ。お客さんです。若い女の人。
また担ぐんでしょう。
白髪をオールバックに撫でつけ、勇気のたつつけのようなものを履いた62歳の品のいいおばあさんが、障子を細めに開けて顔を出したが、おや？とつぶやくと、玄関の2畳へ這い出してきて、丁寧にお辞儀をした。
失礼申しました。この人たちくだらないことを言って担ぐもんですから。どなた様でいらっしゃいましょう。
私は、朝日が挨拶しかけると、大きな声で怒鳴らないと聞こえやしねえよ。耳が遠いんだから。御用聞きがそばで世話を焼いた。
大阪から参りましたものですけど。
御用聞きは横合いからひったくって、あんた千代さんでしょ？おばあさん、毎日首を長くして待っていましたぜ。今日帰るか、明日帰るかって。そう言うとおばあさんの耳に口を当てて、お待ちかねの人が帰ってきたよ。びっくりさせようと思って空を使ってるんだ。おばあさんは立ち見になると両手を泳がせながら、
あら、千代さんだったの？よく帰ってきて遅れだった。手紙が来てから20日もなるのに、音沙汰がないもんだからどんなに心配したか知れなかったよ。
お上がり、お上がり。御用聞きはスーツケースをひったくって朝日を二条へ押し上げ、大家さんにそう言ってくら。むやみな声で怒鳴りながら路地を駆け出していった。玄関の二条、勝手に続く茶の間の六条、狭い庭を控えた奥の八条という固定な住居だが、長火鉢、茶ダンス、ネズミいらず、湯こぼしと品がよく、きちんとして稲荷で用が足りるようになっている。朝日を長火鉢の前に押し付けると、おばあさんは、千代や、千代や、と赤ずというふうに朝日の頬や肩を撫でた。玄関の格子戸が開いて、ご大層な靴があるな、帰ったんだね。と言いながら52歳の赤ら顔の男が入ってきた。おばあさんはそちらへ顔を向けると、
金井さんですか。ご心配かけましたが、千代が帰ってきました。
顔に手を当ててさめざめと泣いた。よかったよかった。これでご隠居さんも安心だな。この家の玄関を入るとき、朝日は非常なほど冷静で、あっただけのことを隠さずに話すつもりで、千代のスーツケースを下げてきたが、肩につかまって惨めな泣き方をされると、千代さんは死にましたと言い出す勇気は朝日にはなかった。大家の金井が飛び込んできたとき、ただいま帰りました。祖母がいろいろとお世話になりまして。と、一人でに言葉が滑り出したが、その場の調子で不自然だとも厚かましいとも思わなかった。最初の日は大阪の話などしてお茶を濁した。日が経つにつれ、ちょっとした言葉の端からでも化けの皮が剥げそうで、ヒヤヒヤしていた。ふさは疑っているような様子は微塵もなく、時々顔をうつむけて考えるようなことがあるが、その他はどんなことでも上機嫌を損なうものはなかった。苦労したおかげで優しくおなりだとか、人間が変わったようだとか、そんな言葉さえ一向に気にならなくなった。
ゆべの話はね、後でゆっくり聞きます。
血圧が上がるといけないから目をつぶって、眠るつもりになるのよ。
そろそろ眠りかけている。 嘘ばっかし。そばにいるとご機嫌が良くなってダメなのね。私夕食の支度にかかりますから、本当に眠るつもりになってちょうだい。ふさは眠るつもりになったらしく、うむとうなずいた。つくづくと見ていると、仏縁でもありそうな正常な顔立ちで、嫌がらせをするような人柄とも思えない。やはり日神だったのだと朝日の気持ちはすぐ落ち着いた。朝日は茶の間を通って買って行った。水口が路地に続く狭い台所だが、目の不自由な老人が一人暮らしをしていただけあって、包丁のかけ場所、ざるの置き所まで、しがってよく考えてあって、おかずを茹でるにも今ありで用の足りる便利さと言ったらなかった。朝日は水口のガラス戸にもたれて、夕食のおかずは何にしようと熱心に考えた。それとなく探りを入れ、思考や物癖を飲み込んだが、何もおばあさん、かにもおばあさんで、自分の食べるもののことは点で計画に入っていないことに気がつくと、つい笑い出してしまう。縁もゆかりもない老人のそばにいて、何のために気骨を折るのかと自分でも不審に思うことがあるが、こうしていることがわけもなく楽しくて、苦労も苦労にならない。この思いの中には、肉親に対する憧れと愛情がこもっていて、生きていく上の一貫した深い喜びを感じさせてくれる。千代の身代わりになってこの家に居つくようになってから二月ほどの間、朝日は生まれてからまだ一度も味わったことのないような幸福な感じに包まれ、この生活が永久に続けばいいと感動して涙を流すことがあった。玄関で声がするので出てみると、37、8のそげたような男が立っていた。くたびれたサージの背広を着て、上着のポケットに両手を突っ込んでいる。このポーズに共通する不快な思い出があった。北川千代さんというのは、私です。赤坂署のものだが、手間を取らせないからちょっと署まで。目の不自由な年寄りが寝ておりますのですが、ここではいけないんですか？私服は池存在な口調になって、君の方が具合が悪いんじゃないのか？と、陰気な声でせせら笑った。その声の響きの中から、破綻を予見して朝日は絶望した。奥の八丈へ行って、警察から呼びに来ましたから行ってきます。後のことは家主さんにお願いしておきますから。と、ふさに言ったが、返事がなかった。しばらくしてからふさがぼそりと言った。何もかも済ましてきれいな身になって帰ってきたのだとばかり思っていたのよ。それは何のこと？よしよし、早く帰ってきなさい。体に気をつけてね。
警察へ行くとすぐ2階の刑事部屋へ入れられた。狭いところに机が並び、刑事が3人ばかり火鉢を囲んで雑談をしていた。永田という私服は奥まった机の前へ朝日を連れて行くと、いきなり、君は6年前銀座のベラミというバーで女給をしていたことがあったね、とおっかぶせた。銀座のバーで女給をしていたことは千代から聞き、履歴書でも読んで知っていた。ございます。永田は刑事たちの方へ振り返って、こいつに間違いはないんだね、と念を押した。刑事たちがうなずくと、永田は物入れからペルシャ模様のえんじ色のネッカチーフを出してきて、それを朝日の前に投げ出した。覚えがあるだろう。手に取ってみたが覚えなどなかった。ないわけはない。5年も6年もずらかってやがって、よくもシャーシャーと舞い戻ってきやがったな。わからなきゃわかるようにしてやる。まあこっちへ来い。調べ室へ連れて行かれて本式の取り調べになった。北川千代がベラミで女給をしているとき、末延薩夫という男を天城の狩山へ誘い出して崖から突き落とした。末延は森林主人に助けられて大人の病院へ運ばれたが、脊椎の骨折で2日後に死んだ。ペルシャ模様のネッカチーフは現場にあった遺留品だということだった。聴取書では末延はお前が突き落としたと証言している。末延が他に女をこしらえたのでお前は恨んでいた。それで獅子打ちに誘い出して殺してしまうつもりだったんだ。読んで聞かせてやろう。その時
末延べとお前は万三郎岳のカルデラの崖の上に座っていた。この頃死ぬような気がして不安でしょうがないのよ。あなたそんな気持ちになったことはないの？俺はなかなか死にそうにもないよ。大変な地震ね。本当に死なない？健康すぎて困ってるくらいだ。あなたは死ぬわ。それも間もなく。どうして？私があなたを殺すからよ。そう言って末延べに猟銃を突きつけた。引き金を引く勇気はなかったらしいが、末延べは驚いて崖を踏み外してカルデラの底へ落ちた。間違いないだろう。母の前科と出生の秘密を消そうとして傷害事件の前科を背負い込むことになったらしい。どこかに天の声があってこれが教訓だと言っているような気がした。朝日の棒は川屋に近い奥の部屋で、4畳半ほどの広さの板敷きに汚れたござが敷いてあった。どういう関係になっているのか、初冬の頼りない日の光が窮屈に折れ曲がって朝の2時間だけ入ってきた。取り調べのない日は朝日は一日中壁に向かって座っていた。他人の名を詐称している事実を告白しない限り冤罪を言い解く方法はないわけだが、調べがはかどれば自然わかり出すのだと思い、徹底的に取り調べられることを期待して、知らない、そんなことはないの一本槍で突っ張った。そういうことで一筋縄ではいかない女だと思われたらしく、むやみに取り調べの時間が長くなった。調べ室の椅子では疲れるのか、当直室へ連れて行き、畳に寝転んで肘枕をしながら3時間も4時間もネチネチと調べる。その方は耐えれば耐えられるが、かなわないのは棒の中で手錠をはめられることだった。冷たい重い手錠は人間の意志の力を弱らせる不思議な作用を持っていて、両手で手錠の重さを支えていると本当に自分が殺人を犯したような気持ちがしてくる。精神不安のせいか生理が止まり、顔が両手の中へ入ってしまうほど小さくなってしまったので、家主の家内が面会に来た時に身体権侵害の広告をして警察病院で診察してもらったら、意外にも妊娠3ヶ月ということだった。翌日永田はいつもと違う調子で絡みついてきた。白状すればおばあさんにも会わせるし、差し入れも許してやる。お前は妊娠してるんだそうだな。そんな体で下手な突っ張り方をすると死んでしまうぞ。栃木には立派な産室があるから楽々とお産ができるんだ。どうだ、その気にならないか。里帰りはいいとしても、母子2代、刑務所の産室で子供を産むのかと思うだけで体中の血が逆流する。生まれてくる子供のためにも、どんなことがあっても他人の罪だと背負い込むわけにはいかない。朝日は態度を変えて、私は真山朝日で、北川千代なんていう女ではないと厳粛に主張した。大阪ではこういう家とこういう家に働いていましたから、調べればすぐわかるはずです。翌日、永田が投げ出すように言った。どの家にも真山朝日という女が働いていた事実はなかった。のみならず、真山朝日という女は27年9月8日に淡路島で死んでる。それが北川千代です。働いていた事実がないとおっしゃいましたけど、顔を見れば嫌でもわかるはずです。お前は30回以上も職を変えたそうだが、お前を引っ張って一軒ずつ面倒しをして歩けるか。バカなこと言うな。警察とのやり合いが決まりのつかないうちに勾留満期となり、小菅の東京拘置所へ移されたが、そこでも早速取り調べがあった。拘置所の取り調べ室で細表の緊張な様子をした取り調べ官が丸テーブルの向こうにかけて朝日を待っていた。お前は北川ふさのところでも警察でも北川千代と名乗っていた。そうだね。そうです。自分が北川千代であることを肯定しながら北川千代の犯罪事実を否定しようとしているが、北川千代と控訴による犯罪の事実は不可分なものだ。この点矛盾しているとは思わないのか。お前が大阪へ行く前に祖母のふさに東京に居にくいことができてよそへ行くが、大阪へ行ったことは誰にも言わないでくれ。2、3年で帰るからと言って出かけたそうじゃないか。
そんなことがあったかもしれませんけど、それは私ではありません。私は真山朝日で北川千代ではないんです。真山朝日という女は昭和5年の5月に栃木の女囚刑務所で出生しているが、お前が真山朝日だという事実を立証することができるのか。だから立証できる方法を考えていただきたいと申し上げているのです。警察から紹介した戸籍役場の回答では、北川千代は生存していることになっている。北川千代は淡路島で死にました。するとお前は北川千代が死んだのを承知で北川千代と名乗っているんだね。それはどういうわけか。一口には申し上げかねます。それはよろしい。北川夫妻は縁もゆかりもない赤の他人だと言ったが、北川夫妻はお前を千代に違いないと言っている。目が見えないにしたって3ヶ月近く同じ家に寝起きしながら他人と自分の孫を取り違えるおばあさんがあるものだろうか。常識では考えられないことだ。北川夫妻はそんなことを言ってるんですか。誰も強いたわけではない。お前は鉄頭鉄尾、何もかも否定しようとかかっているが、控訴の一部に該当する事実があるならそれを認めて審理を受けてはどうか。お前の方にしても脅しに猟銃を突きつけたのがあんな結果になったとか、ふざけているうちに相手が崖から転げ落ちたとか、そういった隠れた事情があるなら審理を借りて十分に表明すべきなので、否定ばかりしているのはかえって不利だと思うが、お尋ねいたします。北川夫妻は北川千代のことをどんな風に言ってるのでしょう。人を殺せるような娘ではないから何かの弾みだったのだと思う。受けるべき刑があるなら潔く受けて一日も早く帰ってきてほしいというようなことだった。一日も早く帰ってほしいと言ったのですね。自分の帰りを待ってくれる人がいる。朝日の幸福はあまりにも完全で息苦しいほどだった。失敗や憂鬱な日々が続き、慰めを求める望みも絶えたとき、思いがけなく活気づけられるあの幸福だった。お手数をかけました。私は北川千代でございます。控訴の事実は認めます。真山朝日の北川千代は現在までに刑の3分の2を終えたわけだが、行動観察の結果成績優秀と認められ、累進処遇令による一級者になり、自由に手紙を書けるようになった風である。真山朝日の娘は29年の6月まで署内の乳児室にいたが、里親が現れるまで板橋の東京療育院で保育されることになった。真山朝日の残りの刑期は2年ほどだが、職員会議で減刑の申請をしているらしいから、近く仮釈放か在宅監視に移されることになるだろう。最近の手紙にはこんなことが書いてあった。この3年の間に署内でいろいろと勉強させていただいたのでありがたいと思っておりますが、親子2代が同じように情けない経歴をたどるようになった事実だけはどうしても諦めきれません。私としましては子供に別れたくないのですが、娘が結婚する場合を考えますと、やはりどなたかにもらっていただくほかはないのです。娘は数え年4つになりましたが、不幸な境遇を理解しないうちに親切な方に引き取っていただきたく、それだけが私のただ一つの祈りです。